こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 APA 論文作成マニュアル第3版はアメリカ心理学会マニュア原書第7版を基礎とする日本語版であり、前田樹海、江藤博之が翻訳を担う学術文章作成の実務書である心理学の投稿論文を主な起点としながら、看護、教育、福祉、コミュニケーション、経営など APA スタイルが採用される幅広い領域で参照される。対象は研究者に限られず、レポート、卒業論文、学位論文を書こうとする学生も含む。本書の目的は、単に句読点や文献リストの形を覚えさせることではない、論辞を明快に組み立て、研究手順を十分に報告し、出典を追跡可能にし、研究参加者や集団を尊重する表現を選ぶという、学術的コミュニケーション全体の規範を示すことである。構成書式、引用文法、図表、統計の提示までを一つの体系として扱う点に本書の性格がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に書式の統一を。研究内容を伝えるための装置として捉える APA スタイルの中心的な意義は、見た目を整えること自体ではなく、読者が論文の内容を効率よく評価できる状態を作ることにある。本書は原稿の構成、見出し、本文の形式、数字統計記号の表し方、表と図の提示などに一貫した規則を与える。こうした統一によって、読者は論文ごとに表記の癖を解読する負担から解放され、主張方法、結果、解釈の関係に注意を向けられる。とりわけ研究論文では、同じ種類の情報が同じ位置と形式で示されることが重要である。必要な情報を探しやすくなり、研究結果の検討や追試可能性の判断にも役立つからである。本書は、規則を機械的に適用するためだけのテンプレート集ではない、情報を欠かさず、矛盾なく、読み手の誤解を招かないように伝えるという原則から各形式を理解させようとする。所属先の投稿規定や授業の指定様式がある場合にも、形式の背後にある判断基準を把握するための基盤になる。次に、本文内引用と文献リストを結び、知識の出生を検証可能にする本書が扱う引用の規則は、先行研究への敬意を示す礼儀にとどまらない。本文中でどの主張がどの資料に基づくかを明示し、文末の文献リストから読者が元の資料へ到達できるようにする学術的検証のための仕組みである。著者年方式による本文内引用と一定の要素順序で整える参照文献の記載は、その接続を安定させる。直接引用、要約、複数資料の参照、電子的に入手した資料など、実際の執筆で迷いやすい場面を同じ原理のもとに位置づけられる点も重要である。正確な引用は盗用を避けるだけでなく、自分の知見、先行研究の知見、推論や解釈を区別する作業でもある。その区別が曖昧なら、論文の独自の貢献も評価しにくくなる。本書は引用を末尾の事務処理としてではなく、論証の途中で行う責任ある情報管理として扱う。もっとも、日本語文献や国内史固有の表記については、提出先、投稿先の規定を優先して確認する必要がある。さらに、偏見のない表現を研究倫理と記述の正確さの問題として扱う第3版の特徴の一つは、偏見のない文章表現を学術文体の周辺的な配慮ではなく、重要な執筆原則として明確に扱うことである。研究で言及される人々を属性だけで一括りにしたり、肯定的な前提を含む語で表したりすれば、対象者の尊厳を損なうだけではない。研究対象、標本、結果の適用範囲について不正確な印象を与え、結論の妥当性にも影響する。本書が促すのは、研究に必要な属性だけを関連性に応じて示し、個人を属性へ還元せず、当事者の用語選考や文脈に注意する記述である。この姿勢は、性別、人種、民族性、年齢、障害、社会経済的背景などを扱う研究で特に重要になる。ただし、表現を置き換えれば十分という単純な問題ではない。研究設計、測定、標本の偏りが残るなら、文章だけで公平さを保証することはできない。本書の意義は、言葉の選択を入り口として、誰について何を根拠に記述しているのかを執筆者に問い返す点にある。そして、再現可能な研究報告のために、方法と結果の情報を過不足なく示す学術論文では、結論だけが印象的に書かれていても、そこへ至る手続きが確認できなければ研究として十分に評価できない。本書は、研究の計画、参加者測定、分析結果を読者が理解し、必要に応じて検討できるように記述することを重視する。方法の報告では、研究の重要な手順を曖昧に省略せず、倫理的な配慮を含めて伝える必要がある。結果の提示では、主張に都合の良い数値だけを抜き出すのではなく、統計情報、表、図を用いて発見を明瞭に示すことが求められる。要点と図は装飾ではなく、本文の論点を補い、比較や傾向を読み取らせるための情報媒体である。そのため、題名、中記、本文との対応関係まで含めて設計する必要がある。 本書は論文を結果の発表ではなく、他者が研究を評価し、知識として利用できる報告書として捉える。この観点は実証研究にとりわけ直接的だが、文献研究や学生の課題論文でも、資料選択と論証手順を透明にするという形で応用できる。最後に学生向けの支援を加え、規則の暗記から批判的な文章作成へ導く本番は、長らく研究者向けの権威的なマニュアルとして用いられてきた APA スタイルを、学生の学術金作成にも接続する。学生にとって難しいのは、引用符、見出し、文献リストを個別に覚えることだけではない。課題の問いを読み取り、資料を吟味し、根拠と主張を区別し、読み手に終える順序で文章を組み立てることである。本書はその過程を支えるガイドとして位置づけられる。明快さ、簡潔さ、正確さという文体上の基準は、飾り立てた表現を避けるだけの指示ではない、曖昧な主語。不必要な一般化、根拠のない断定を減らし、何が分かっていて、何が論者の解釈なのかを明らかにするための基準である。一方、網羅的な原点であるため、初めて論文を書く人が最初から全項目を習得しようとすると負担は大きい。授業投稿先の規定で必要な項目を確認し、執筆段階ごとに該当箇所を参照する使い方が現実的である。規則を参照しながら遂行する習慣そのものが、批判的思考を文章へ反映する訓練になる。結論として、本書は、APA スタイルを指定された授業、卒業研究、学位論文、査読士への投稿に取り組む学生大学院生研究者に適した基準書である。特に心理学、看護学、教育学、福祉学など、著者年方式の引用と実証研究の報告に接する機会が多い分野では、日常的な参照価値が高い。また特定の様式を使わない執筆者にとっても、論理の凝った構成、出典の明示、研究手続きの透明性、配慮ある表現という基本原則を点検する道具になる。類書には短時間で引用形式を確認するハンドブックや日本語の論文作法に特化した入門書がある。それらに対する本書の強みは、書式の早見表に終わらず、なぜ統一性性性覚醒、倫理性が学術コミュニケーションに必要なのかを文章作成全体の基準として示す点にある。英語で書く論文を主な前提とする原点由来の規則を日本語論文へそのまま当てはめられない場合もある。その際は投稿規定を優先しつつ、本書を判断の拠点として用いるのが良い。網羅性ゆえに初学者には重いが、困った項目を都度確認し、原稿を遂行するたびに戻ることで、単なる形式知識を再利用可能な執筆能力へ変えられる一冊である。ご支援いただける場合は、アメリカ心理学会 APE ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。